んにちは、おいでよ上田です。今日も水曜日、配信をしていきたいと思います。今週はというか昨日、ツイッターでもお知らせしたというかつぶやいたんですけれども、上田市立博物館で今上田の水害という企画展をやっているんですね。でこの、上田市立博物館もものすごい久しぶりに入ったんですけど、ちょっと昨日行ってきまして、入館料300円で博物館、今もともと博物館の建物と、あと別館、前山本かなえ記念館だったところが、別館になって今2つ見れるようになっていて、この300円で2つともどちらも見れるようになっています。で入り口の方は上田市立博物館、前からある方に受付とあとチケットの販売所があるんですけど、そちらで、チケットを購入して、でそちらの本館の方では真田関係以外の上田 の、文化財とか、あとはちょっと歴史的な資料とかっていうのを見れるんですけども、松平さん の鎧だったりとか、甲冑とかですよね、あとは昔の商人さんの様子だったりとか、いろいろ、昔の地図だったりとかそういったのが見れるんですけども、その中で上田藩主の一番最後の藩主の人の肖像画とかも結構たくさんあって、なんか上田ってその真田だけじゃないんだっていうのをすごく感じましたね。なので、なんかちょっとこの人も気になるから調べてみようかなみたいな、そういう気持ちになりました。なんかやっぱり写真が残ってるってすごい身近に感じるというか、すごい衝撃的なほど身近に感じます。なのですごく見てすごい、なんて言うんだろう、地元の人の方が見て感慨深いんじゃないかなっていう気はしますね。でその本館の方の2階のところにその上田の水害の企画展っていうのがやっているんですけれど、その水害はもう本当に昔、西暦820年代ぐらいかな、 の昔にあったその、水害だったりとか、あとは千曲川の氾濫だったりとか、でも今も結構すごい大雨が降ると氾濫しやすい、川の様子だったりとかで、当時そのこういう雨が降ってこんな様子で何時ぐらいからこんな感じで、で人がどのぐらい流されてどうのこうのとかっていう話が結構あって、で読み物としても結構面白いかもしれないですね。その結構説明文も結構たくさんあるので、それも読むだけで結構面白いというか、興味深いかなっていう感じでした。なんで博物館なので、やっぱり旅行で来てくださっている方のお客さんが多いんだなっていうのはちょっと感じたんですけど、でも実際多分あれ見て旅行してる方って面白いかっていうとそうでもないと思うんですよ、正直なところね。なのであれは見て楽しいのは上田の人だろうなって思うんです。なのでもうぜひ見てもらいたいなと思うんですが、そちらの上田市立博物館上田城跡公園の敷地内にありまして、で企画展自体は、29日の日曜日までかな、やっています。で今週中はもう休みがないので、いつ行ってもやってるという感じですね。で最終入場が4時30分までなので、早めに、私は昨日午後2時ぐらいに行ったのかな、2時半ぐらいかなに行ったので、非常に快適な、平日だったのもあるんですけど、すごく快適な感じでゆっくり見れましたので、ぜひ見に行ってみてください。多分土日も日曜日までかなやってますので、見に行ってみていただくといいかなと思います。本当におすすめなのでぜひ見に行ってみてください。それでですね、先日これもいつだ、土曜日かな、土曜日に宮崎駿監督が作った雑草ノートっていう、なんていうのかな、雑学とかのなんかイラスト本みたいなのがあるんですけど、これを原作にした舞台がありまして、 あの最貧前線っていうのをちょっと見てきました。でこれが太平洋戦争の末期にその日本海軍が敵機を監視するとかっていうことで、まあ、船がなくて、で漁船をそのお魚取る船ですね、漁船を徴用して、でこう監視艇に仕立てて、で海の見張り役にしたと。でそのもともとその漁船に乗っていた乗組員 の、 その、漁師さんたちと、あとはそれに、まあ、乗っかる、軍人の、まあ、海軍の人たちの、まあ、一つ の、 その船の中で起こるいろいろなことを描いた作品というものなんですけど、まあ、これも、まあ、舞台ってもともとすごく私見る方ではないので、舞台を見たのも結構久しぶりかなっていうような感じだったんですけど、まあ、単純になんていうのかな、あの舞台芸術ってすげえんだなっていうのを感じました。先日、まあ、この前に舞台を見たのが、いわゆる 2.5 次元ミュージカルだったんですけど、まあ、この時も結構その、薄いスクリーンがこう下がってきて、そこに映像が映ってちょっと立体的に見えるとか、あとはなんだろう、映像が映るなんかなんて言うんだろう、シールド型のパネルみたいなのを組み合わせてこう映像が動いてるように見せるとか、そういう仕組み、まあ、仕掛けはあったんですけども、まあ、2.5 次元ミュージカルっていう、まあ、なんだろう、まあ、性質があったので、まあ、そういうもの、まあ、2.5 次元ミュージカルっていうものだからそうなんだろうなと思っていたんですよね。でもそうではなくて、なんかこう舞台芸術って結構その映像技術とかとかなり連動してやってるんだなっていうのはすごい感じましたね。なのでそのさっきの薄いスクリーンが下がってきて、そこに映像を投影して、もうアニメーションというか、もう映像と一緒にそのスクリーンの向こう側でその役者さんがこう動いてる、で、まあ、演技してるっていうような、まあ、世界を作ってるような感じだったりとか、あとはその、その船の舞台のセットというのがあるんですけども、櫓みたいになってるんですけど、そのセット自体がその船の舵を切った時に窃盗とすごい勢いでこう回るんですよね。黒子さんたちが下で動かしてるんですけど、もうそれがすごいダイナミックだったなっていうのもあるし、でその、船のセットの後ろ側に映像が流れていて、その映像のところに波の映像が出てて、なんだろう、セット自体は動いてないんですよね。その波でこう揺れたりとかしてないんだけど、その役者さんたち の、 そのなんだろう、重心の移動だったりとか、あとはその周りの映像だったりとかっていう、まあ、そのいろいろなのを見てて、もう本当にこっちも船酔いしそうなぐらいすごいリアルでした。なので、いや、なんか舞台っていいなって思いました。なんか映像で見るより全然やっぱり違うんだなっていうのを感じましたね。本当に、あ、そうそう、舞台といえばですよ、もうじきですね、もうじきというかもう始まってるのかな、上田町中演劇祭が今年も、開催されます。開催されますというかもう開催されてるのかな。ちょっともともと私がそんなに演劇に関してアンテナが高くないので、あんまりちょっとチェックしていなかったんですが、9月21日なので、もう先週末から始まってますね。で、もうすでに終わってしまったものもあるんですが、今週末、月夜のファウストが、サイの角かな、で公演があります。これは長野県芸術監督団事業の、トランクシアタープロジェクト、まあ、トランク1個を持って数人で演劇して回るっていうような、まあ、長野県内いろんなところでやるらしいんですけど、そちらの、公演があります。28日と29日、サイの角で。ということですね。あとは、これも去年もやってたと思うんですけど、これも歳の角で11月7日から10日までの3日間で、72時間トークっていうのをやるようです。72時間トークって本当に72時間人が入れ替わり立ち替わり切って話をし続けるんですけど、これ去年やったやつのその記録の冊子みたいなのをどっかで読んだんですよね。 もうね、あのね、狂気を感じる、まあ、いい意味でなんですけど、あの、なんて言うんだろう、すごい情熱がすごいというか、うん、あのね、すごい、すごいです。ちょっとあの語彙がなくなっちゃうぐらいなんですけど、だって72時間喋り続けるんですよ。まあ、人が変わるには変わるけど、いやー、これはすごいと思う。ああ、ちょっとこれ見たいな、あの人形劇。なんだろう、怪談ですね。恐ろしや女の執念っていう、怪談と、あと、笠地蔵。これは、操り人形の劇団さんがやるみたいです。これでも12月なので、ちょっと先ですね。あとは、この間、落語を見た竹の湯でも演劇とダンスの、公演があるようです。これはまだ11月ですけれども。まあ、というわけで、今一番直近なのは月夜のファウストですね。28、29土日ですね。サイの角も前を通ると割といろいろ準備したりしているようなので、ちょこちょこ見てもらうと面白いかもしれないですね。はい、というわけで、まあ、結構たくさん喋ってしまったんですが、今週からはもう演劇の話がちょっと今日は半分以上させていただいたんですけど、すごく面白いので皆さんもぜひ演劇見る機会があったらぜひ見てみてほしいですね。てか多分しばらく演劇見てないっていう人の方がきっと楽しめると思うので、まあなんかこうちょっと気になるなっていうのをちょっと言ってみるといいかもしれないです。まあ、そんなわけで、今日もいろいろ喋ってまいりましたけれども、このぐらいでまとめていきたいと思います。じゃあまた来週水曜日にお会いしたいと思います。それではありがとうございました。おいでよ上田でした。